You're listening to KZOO KZOO Honolulu, Hawaii.
時刻は12時を回ったところで、今日は特別にゲストの方をこの時間お迎えしております。日本から久しぶりにハワイに帰ってきてくださって、もうお忙しいのですぐ来週にも戻られるということなんですけれども、今日ですね、先輩でもありますし、女優さんとしても今息長くご活躍です。まもなく話題のドラマも放映されるということで、そんな話もお伺いしますね。大島さと子さんです。
アロハ、大島さと子です。アロハ、今日はありがとうございます。お招きいただきまして嬉しいです。
いやー、5年前に、はい、ちょうど今年が北海道とハワイの5年の時というの で、
うん、そうですね、
先日ちょうどワシントンプレイスで式典が行われていて、はい、あ、5年前のあの時、締結された時に大島さんにここでお会いしたなと思っていたら、
はい、
大島さんにお会いできて嬉しいです5年ぶり私は。
もうそうなんです。その時にね、かりんさんと初めて私も、はい、お会いできて、私もケーズをね、こうハワイに来た時とかもうよく聞いていてとにかくもうかりんさんの、なんでしょう、この柔らかい、包み込むような優しいお声の、私もファンで、
いや、恐縮です。
だからそれで、かりんさんだよっていう風にその時にね、はい、一緒にその場所に行ってました。私の夫が、
はい、
かりんさんだよって言って、それで紹介してって言って、一緒にお写真まで撮らせていただいて、
うん、記念写真
よく覚えております。
はい、ありがとうございますで、今日横にですね、
はい、
そのなかなか日本ではお姿が現れないかもしれないですけど、大島さんのハワイのご主人。
はい。ハワイのご主人。日本にもご主人がいるみたいな感じでした。
もう10年経つんですね。
はい、10年です。はい。
おめでとうございます。
はい、ありがとうございます。
結婚して。
はい。ね、もうですので、まあ、主人の方は、もう10年以上、18年ぐらいかな。
ハワイに。
ハワイの方に移住して、仕事をしているんですけれども、まあ、私がハワイ、日本を行ったり来たりするような生活になったのが10年前からという。
はい、改めてじゃあご主人も KZOO ではご紹介させていただきましょう、はい、ハワイパームスイングリッシュスクールのプレジデント社長です、タク光也さんです。光也さん、お久しぶりです。
お久しぶりです。今日お世話になります皆さんアロハ、日本の皆さんはおはようございま す、
ね、本当ですね、
はい、
日本の方も聞いてくださっている昨今ですので、
はい、私の友達なんかもよく皆さん聞いてるっていう、はい、
嬉しいです。
ありがとうございます。
タクさんは白木屋の最初のスタジオがあった時に、
はい、
ちょうど皆さん白木屋の従業員の方が、
はい、
このハワイバームスイングリッシュスクールで、そのスタジオでね、
はい、
イングリッシュスクールをしていただいてたっていう声もありまして、はい、
あの当時のあのスタッフの皆様がとても勉強家の皆さんでね、やっぱり英語はコミュニケーションには大切だということで、英語を勉強したいっていうご依頼をいただいて、うちの講師を送ってですね、
そうでしたね、
はい、オフィスでやらせていただきましたね。懐かしいですね。
スタジオも、はい、まあラジオだけじゃなくていろんな人に出入りしていただいた、
本当ですね、
そんな時代がありましたが、はい、あれから早いですね、です10年ぐらいは経ちますもんね。もう10年ぐらい経
ちましたね、もっとね、
はい、まあそのですね、今日お二人でお話しくださるっていうので、はい、日本でこの二人でラジオで話したりとか、テレビにお出になったりとか、雑誌でインタビューを受けたりしたとか、
もう本当にハワイにね、いる時はなんて言うんでしょう、まあ夫の方が、
はい、
まあハワイをよく知り、ハワイの皆さんともね、こう、はい、コミュニケーションを取ってられるので、私はハワイに来た時は、まあ主人がいろいろとこう紹介してくれた、
はいはい、
そういうところの方たちと、またそこで私も、つながりができる、うん、そんな感じですね。
そうですか、
まだまだコミュニケーション作りの段階ですね、
はい、フレッシュ
でなかなか長くいられないですから、
フレッシュでいいですよ、
はい、
いや、なかなか長くいられないって言っても、このコロナの時は、
はい、
それこそね、こちらハワイのお家には帰ってくることも難しかったですか？
ほとんどもう3、その、まあ、パンデミック、まあ3、約3年の 3年間の中でハワイに来たのは、2回だけで、しかもトータルで2ヶ月ぐらいしかなかったと思いますね、うん、そのぐらいだったと思います、うん、ほとんど私はだから日本におりました。
そうですか、はい、まあ、私のとも忙しいからです、う
ん、私の方が日本に行ってる期間が長かったです、パンデミックの間は。
そうですか、
はい、そうですね、あのハワイと日本の直行便もストップしてしまった時期もありましたし、ですので、あの主人が逆に言ったら帰れなくなったっていうね。だからこんなに日本に長くいることも珍しいっていうぐらいに、その間は日本にいましたね。
そうでしたか、はい、いや、まあじゃあ久しぶりに今回はゆっくりとした。
そうですね、
お正月ぐらいからですか。
はい、私はあのお正月明けてから、こちらに来たんですけれども、もう去年は本当に1年10ヶ月ぶりでハワイに来て、主人に会ったのも1年3ヶ月ぶりっていう時もありましたので、あ、まあそのぐらい、あの夫婦といえど、あの自分と会わないっていうこともありますね。
まあ今ね、コンピューターでというか、顔見ながら
そうなんですね、
お会いできるからっていう時代でもありますからね。
そうですね、はい、
まあでも1年3ヶ月でしたから、はい、長かったですね。
そうですね、まあ、あの大人なので割合にその辺はお互いにそれぞれ、まあ、やることもいろいろあると、はい、あ、そういえばもう1年3ヶ月も経ったわねみたいな、そんな感じですけれども、ね、
そうですか、はい、まあ、早速あのお仕事の話ですけれども、はい、来週かな。
そうなんです、
ドラマが、
はい、去年の12月からあの撮影をしておりました、あのテレビ朝日系列の相棒、
有名なドラマ、
はい、水谷豊さん主演 の、 あの長く続いている、ね、人気のドラマなんですけれども、今相棒がシーズン21に入りまして。
そんなにやるんですね、
はい、
もうじゃあ何年も前からやることに、
ね、はいはい、でそのシーズン21の、15話が実は2月1日来週ですか、
はい、はい、ちょうどヤフーニュースに最新で出てましたので、
そうなんです、
今朝見ました、
はい、で2月1日に、放映になりまして、
はい、
はい、そちらに私が、まあ、あのゲスト出演をさせていただくということで、うん、まあ、12月からそれからお正月のちょっとだけあの撮影をさせていただいて、その撮影が終わった翌日からハワイに来たっていう感じだったんです。
そうだったんですね、
はい、
人気刑事ドラマ、
はい、
相棒シーズン 21
なんですね、はい、はい、それの第15話になります。
日本ではそっか、水曜日の午後9時、はい、もゴールデンタイムに ね、
そうですね、
放映されてますが、第15話、バラとヒゲとスミレたち、
はい、
というところにゲスト出演ってことはキーパーソンですね、そのストーリーの。
そうですね、はい、もちろん、ちょっとネタバレはできないので、
そうですね、そうですね、一話完結の中で、
はいはい、詳しくはお話はできないんですけれども、うんうん、まあ、意外な割合に意外な結末が待っているという、はい、そういうドラマになっていて、とても面白いと思います。
は
い、
そうですか。
はい、私にも何も話してくれない。
ああ、そう、はい、はい。秘密、はい、撮影してきたけれども。あ、来週ですよ、来週。
はい、楽しみにして
る。はい。まあ、ハワイでね、見られるっていうこともできますので。
そうですね。
はい、ぜひ、見ていただきましょうね。来週の、まあ、日本の方の水曜日の午後9時、相棒の、はい、最新バージョン。はい、見てください。
私実はこんなにね長くその相棒が放送されてて、もちろん私もファンであるドラマだったんですけれども、はいはい、水谷豊さん主演の水谷豊さんにお会いするのも、うん、共演するのも初めてでしたし、
そうでしたか、
はい、相棒に出演させていただくのも実は初めてで、プロデューサーの方だとか、ディレクターの方だとか、スタッフの方たちは他の番組でも、よくお会いしたりとかしていたんですけれども、はい、この相棒に関しては今回初めてだったんです。それでなんかみんなで、あ、そうだったっけ、意外だねって逆に言われたりしたんですけれども、うん、でも私は初めて水谷豊さんと共演させていただいて、うん、とても、いい方で。
そうなんですか。
右京さん、はい、杉下右京さんの役ですけど、はい、なんかあのまんまの感じの、
普段その役を降りられても、
はい、 はい、ちょっと私は最初は緊張気味で現場に入ったんですけれども、はいはい、なんか とてもとても楽しく撮影をさせていただきました。
そうですか、うん、なんかその相棒のね寺脇康文さん俳優のまた戻られて、
はいはい、そうなんですね、初代相棒だったんですね、寺脇さんが、ね、はい、で今回から、はい、うんうん、このシーズン21から、初代相棒が復活という、
またじゃあみんなが共に注目している、
そうですね、
ね、
はい、
話題のドラマでご出演、はいはい、おめでとうございますというか、私たちもそのちょっと恩恵に預かるようなね、ハワイに関わりのある大島さと子さんが出ますよ、
はい、なので日本の方はもちろんですけれどもハワイの方にもぜひね、ご覧いただけるなら、
はい、
はい、見ていただきたいなっていうふうに、ね、うん、思います。
さて大島さと子さんというと、まあ、この女優さんとしてもいろんなところにお出になっているので、お顔、あ、大島さんだっていうね、皆さんご存知の方多いと思うんですけども、私は何と言ってもそうですね、司会の方とか、
はい、
あとラジオの方など、お声の、ね、方としても、いやすごい方だなっていう、オールマイティに何でもこなされる、素晴らしいなと思いまして、
本当に
ちょっと緊張しました。そういう意味では
私はね、本当に実は大学在学中から、まあ、こういう芸能界の、はい、仕事をねさせていただくようになって、でも最初にそのテレビ、にこう出ることになったのは、いわゆるその番組の、うん、レポーターと言ったらいいんでしょうか、アシスタントみたいなことで、いわゆる喋るという、うんうん、でも何にも私訓練も受けたことなかったですし、だから喋るんですかみたいな、ね、本当にそういう感じだったんですけど、ただそのずっと演劇をずっと、まあ、演劇部をしたり、それから大学でも演劇学の勉強をしたりということで、演劇っていわゆる発声をやったり、
ね、
滑舌の訓練をしたりっていうことをしますでしょ、うんうん、はい、だから多分それが喋りの仕事でも役立っていたんだと思うんですね。それでやってみないかっていうふうにこう言われて、あ、じゃあやってみます、
いや、ステージで抜けるような声、声質がすごくね、クリアだから、羨ましいなって思います。
うん、でも、はい、もう気がつくと、いろんなもうコーナー取り混ぜて、いろんなことやらせていただきました。番組もバラエティだったり、ちょっと硬い番組もあったり、
う
ん、はい、それから情報番組があったり、
そうです
ね、でテレビだけじゃなくて、ラジオのパーソナリティもやらせていただいたりということで、うんうんうんうん、もう本当にいただけるというか、お声をかけていただいたものは、若い頃は、はい、何でもやりますっていうことで、でも逆にそれが楽しかったのでね、はい、気がついたらいろんなことさせていただいたっていう感じでした。
きっと誰からも可愛がられて、どこからもね、お呼びがかかるっていう、今もね、お会いしてて、お話ししてても、緊張はするね、一瞬しますけども、お会いする前にはいつもね。だけれども、やっぱり和ませてくれるっていうか、すごく気さくで、そのまま、それこそ大島さと子さんテレビのままそんな感じですよ。もともとご出身はどちらなんですか？
神奈川県です。
あ、はい、神奈川ですか、
はいはい、
で学校が中学校高校が、
はい、中学高校と横浜の方に行きまして、はいはい、
フェリス、
はい、フェリス学院行って、はい、で大学は成城大学という、
でそこで演劇をされてたんですね。
はい、は
い、いや、まあ、そういう素地があり。で、芸能界に入って、20代で、三ツ矢さん、ご主人、たくさんとは知り合ってるんですか？
う
ん、
まだね、主人はもうその時は東京で、
はい
はい、仕事をしてました。はい、
はい。私は東京で、ずっと、学生の頃からアルバイトなんかでやってた大好きな飲食ビジネスをやりたくてです
ね。はい。
コックさんになりたくて。
え、
はい。で自分のお店を開いて、
はい、
いたところがたまたま彼女も住まいが近かったっていうこともあったり、まあいろいろその、業界の方たちが集まるようなお店にだんだんなっていってきたところだったんですね。はい、なのでお客さんとして 来ていただいてたっていうのが一番最初
で
あり
ますね。そうですね、うん、自然とそこに行くと、うん、まあ、仲間が集まってくるというような場所だった、ね、はい、
それこそコーナン入り混じってね、
うん、そうですね、
お笑いの方から、歌を歌う方からミュージシャンの方から役者さんからいろいろ、
そうですね、
はい、
う
ん、
場所はどのあたりだったんですか？
場所は東京の中目黒っていう町だったんですけども、はい、まあ、なかなかその当時から近くに大きな芸能プロダクションとかですね、でき始めたりして、ちょっと面白い町ではあったんですけど、またその時代もちょうどバブルの時代でですね、
80年代
ですね、
初めの頃にオープンしまして、
うん、はいはい、
なんだか楽しい浮かれた時代もあ
るね今はそのお店は
もうこちらにハワイに移住するという時に前にちょっと閉めまして、
はい、じゃあ逆に名前を言ってももちろん聞いてもいいですか？どんなお店だったんですか？
数字でですね、101と書いて101っていう店だったんですけども、レストランバーって言いますか、
はい、
お食事をしながら飲んだり食べたり、うん、ただその皆さんの話題の中心は、私が大好きで自分でもずっと続けていたサッカー、
あ
ー、はい、好きだったもんですから、はい、常にサッカーの映像が流れているとか、
うん、
そういうお店だったんです、うん、でもその頃まだ日本にはもちろんそのJリーグとかもありませんし、
そうですね、90年代
になってからです
ね、そうです、Jリーグですね、
はい、
確かね、
なのでなんかサッカー好きの方には珍しいね、うん、こんな店あるんだねなんて言っていただけたりとか、はい、サッカー関係の方もいろいろ来ていただいたりして、
じゃあ芸能界でもサッカー好きの方が集まったり、
そうですね、はい、うん、はい、多かったですね、
そうなんですね、
はい、私も自分で憧れていた方たちも来ていただいて、
うん、
本当に嬉しかったですね、はい、
言える方いますか？
言える方ですか？はい、はい、その当時の日本代表だった方とかですね、私と同年代で言いますと、日本で一番最初にプロサッカー選手として契約された木村和志さん、
はい、
の学年では一つ先輩でありますが、金田信俊さんですとか、
うん、
キングカズも来たことありました。
キングカズはですね、まだブラジルに住んでる頃に、
三浦和也か、
はい、
選手だった、はい、今も選手です、
ね、今も選手です、
ね、現役、はい、
カズはまだブラジルに住んでる頃に日本にちょっと戻ってきた時に、たまたま知り合いの方が連れてきてくれて、この店ブラジルみたいですねってカズが言ってくれたのが、もう今でもずっと嬉しくてですね、はい、いろいろ日本代表の方たちが、はい、来ていただいたりして、でもその当時って面白いのは、日本代表の試合でもそんなに生中継とかもされることもあまりなかったので、
うんうん、
日本代表の選手の方が隣で飲んだり食べたりしてても割に誰も気がつかないようなそんな時代だったんですよ。
そうですか、
はい、
うーん、
私ばっかり喜んでましたけど
だからこそね、知ってらっしゃるから選手の方たちも逆に楽しく飲めたり食べたりできたんですね。
そうですね、
で、まあ、そんなお店にうちの家内のようなね、
はい、
芸能関係、
芸能関係
でも彼女も結構サッカーが、
はい、
でも
いろんな番組されてたから、
それでそういうこうご縁とかもあって、そこでこう知り合った方たちに、私がそのサッカー雑誌のちょっとコラムを書いたりとかしているときに、ちょっと話を聞かせてくださいって言って、
なるほどなるほど、
そう、もう
取材も兼ねて、
そうなんですよ、ネタをもらったりとか、
いいですね、
うん、本当にそういうこともあったので、
ね、J リーグの設立に大きく貢献された、初代のチェアマンの川淵さん、
川淵三郎さん、
はい、
この方はですね、直接お会いして今こんなこと考えてるんだなんてお話を伺ったっていう。
J リーグ設立構想みたいなのを
まだ、
そう、まだ発表してないんだけどねなんて言いながら、そんな話を聞いたりとかっていうこともあって、
その101でですか？
いや違うんです、違う場所じゃないけど、私は後から聞いたんですけど、
また
そんなこと聞いてたんだ、
なんかそうやっていろんなこうつながりがまあできた、そういう場所でもあったので、本当にだからそれがもう 40年近く前ですね。だからね、本当にそうですね。私たち20代の本当にもう、まあ、半ばぐらいの
ことですから。我々一つしか違わないので、年が、はい、ちょうど同じような年代なんです。
そうですか、はい。まあでもそうやって共通の話題が広がって、お互いがお互いをね、話していけば広がるから、
はい、
欠かせないというか、
そうですね、
出会ってよかった存在だったんですね。
はい、まあ、そういうね、出会いはまあそういうようなところからだったんですが、うんうん、本当に、まあ、まさかでも、主人が、まあ、はい、まあ、夫がハワイに移住するっていうことも、その当時なんていうのは全くか思いもよりませんでしたし、言ってみたらそうやって今こうやって結婚するなんていうことも当時は思いもよらなかったということで、そうだから40年ぐらい、およそ40年ぐらいの中で、
自然な付き合いをされた中で
よくぞこういうふうになったなっていうふうにね、まあ思えばね、
不思議なこと
ですね、不思議なことですね、本当に
いろんなことがありましたね、本当にね、考えてみますね。
ですね。
たくさん、三谷さんの方は、はい、そのハワイに移住をするっていうのは、はい、どういうきっかけに、そのね、お店の方も流行って、
はい、
みんなが頼りにするような、
はい、
憩いの場になってたわけですけど、
そうなんですね。
2005年ですか？
完全に移住したのは2005年ですね。はい。で、2002年は日本でワールドカップがありましたので、うん、それが終わってしばらくしてから、
いようと、ハワイはまだもうちょっと先で、
はい、はい、まあハワイはそれまでその毎年2回、最低2回ですね、お休みを取って、10年ぐらい訪れてですね、バケーションで来てたんですけども、
来てみたらよかった。ところ
だなぁと思って、なんてこんなに、お天気のいい、気持ちのいいところで生活されてる方たちもいるんだなぁなんてことを思いながら、自分もこんなところで生活できるかなぁっていうことを後半だんだん考え始めました。
リピーターとなった頃に、
そうですね、
ハワイに住めるかなぁと、
ね、ケーズラジオで日本語も流れてきますし、美味しい日本食も食べられますし、
そうですね、
毎日お天気はいいですしっていうことで、に住んでみたいなっていう思いはふつふつとは出てきていたんですけれども、やっぱり日本に帰ると仕事もありますし、はい、楽しいお友達とのお付き合いもありますし、
そうですね、
これは正直悩みましたけれども、まあサッカーで例えれば、まあ、とりあえず前半戦はがむしゃらに頑張ってきたなと、ちょっとハーフタイムを取って、後半戦はもう少しちょっと自分にわがままに生きてみようかなっていうふうに思って、で準備を始めます。
それはいくつぐらいの時になるんですか？
ですから42、1ですね。
きっとでも日本で言うと、その時に結構大胆な、
はい、
ね、チェンジだから、ね、みんな周りは心配しそうだし、
もういろんなこと言われましたね、お店に来てる人たちはどうしたらいいんですか、
僕そうですよね、はい、行くとこなくなって、
はい、一緒にサッカーやってた連中も、みたいなことになりましたし、ちょっとそこは本当にわがままに、決断させていただきました、
ね、そうですか
ね。
具体的にでもそれを実行に移す方って、やっぱりわずかだと思うんですけども、
はい、
そのハワイ移住、その準備をどうやって、どのように進めていったんですか？まあ、まあ、頑張ってね、お金を貯めていたっていうのも大きいと思うんですけども。
そうですね。まず、アメリカに、移住ですので、アメリカ に入国するっていうか、生活するステータスっていうのを取らなきゃいけないっていうことで、移民の弁護士さんにご相談して、
はい、
私の年齢で、私のこういう職歴で、今の段階でどういうふうにしたら、何のビザを取ったらアメリカに行けますかっていうことをご相談して、そうしましたら、まあ、投資家ビザっていうのがありますよってお話を伺って、で、最初は、もちろん投資するにしても、今まで自分がやってきたビジネスに関係した仕事に投資をしないとダメですよってことだったので、そうしましたらもう飲食業に絞られますから、こちらにたまたま私の知り合いが、アメリカのメインランドで、オープンしてたレストランをハワイに持ってくるということで、パートナーを
募集して
るっていうことが分かりまして、まあ、そちらに、投資する形でパートナーとなって、ステータスいただいてこちらに入ってきたっていうのが一番最初ですね。
じゃあお会いしたあの日本食のレストランでしたかね、それが。
それはね、2軒目っていうか、あのマネージメントのご依頼をいただいて、はい、日本からのガゼンというお店だったんですけれども、はい、
はい、
あの最初のお店とは違うお店なんですけれども、
ね、
はい、そちらはあの、まあ、マネージメントを、うんうん、させていただきました、
ね、
はい、あのお店も本当にカリンさんもそうですけども、いろんな方とね出会うあのきっかけとなって、私にとってはもう私の人生の中ではものすごく大きい一部を占めている、
出会
いの場所だったんですね、はい、お店ですね、はい、
でその後は、
はい、その、ガゼンのマネジメントをしながらですね、
はい、
ずっと要するに飲食業してきましたので、
はい、
何か違うビジネスもやっぱりしてみたいなということで考えていたところ、たまたままたあの知り合いの方から、うん、新しくできた英語学校が、あのビジネスパートナーを探しています。
ええ
英語学校っていうビジネスは全く経験がありませんでしたので、
うん、
ただ、ま、私も飲食店をやっている頃からそうでしたけど、何しろ人がこう集まってくるところ、うんうん、あのハワイが好きな方が集まってくるところがすごく好きだったもんですから、でとりあえずお会いしましょうということで、英語学校のその経営者の方と、うん、
はい、
お会いしまして、学校
で
行ってみたところ、その雰囲気がものすごく良かったんですね、なんかこう本当にいらしてる方が、あのハワイが好きで来てるんです、英語を勉強したくて来てるんです、うん、っていう生徒さんがいらしていて、うん、
はい、
で自分もやっぱり移住して一番苦労したのはやっぱり英語でのコミュニケーションでしたから、あのそういう経験もお伝えできるかなっていうふうにも思いましたし、あの経営されているご夫婦で経営されてたんです。でまあいろいろお話を伺うと、あのご苦労されているようでしたし、何か お役に立てればなっていう気持ちもあって、
うん、
あのパートナーとして、参加させていただいた。
それがもう10年ぐらい続く、そ、ね、それ以上になりますかね。
12年ぐらい前だ
ったんです
ね。それでもう徐々にその飲食から英語学校の、
はい、本格的に
移行してい
って、今あのね、ハワイパームイングリッシュスクールのサイトなんかを見させていただくと、
はい、
まあ、SNS もそうですけど、子どもたちが楽しそうに、
はい、
生き生きとした写真が結構見られて、
はい、ありがとうございます。
あ、すごいなって、楽しそうっていう場所、
はい、私がパートナーになって 2,3 年は大人の生徒さんだけの あのプログラムだったんですけれども、はいはい、あのやっぱりお子様連れでいらっしゃる方ハワイ多いですから、
うん、
子供も通わせたいんですがっていうお話をいただいて、そしたらその、まあ、当時はメイン日本でしたので、日本のお休みに合わせて、キッズプログラムっていうのをじゃあ始めよ う、
うん、夏休み中心に、
夏休み冬休みを中心にですね、
はい、
始めたのがきっかけで、これがですね、あの徐々にあの本当にご協力いただいて、あのもう学校がこじんまりした学校なもんですから、あの少人数制のクラスをあのメインにやっておりますので、スペースの問題で、
うん、
あのもう定員何名っていう限りが出てきてしまうんですけども、そこをあの上回る参加者がいただくようになりまして、今はちょうどあのウィンターキッズプログラム、
あの
クリスマスの時期から2月の末まで長く、
長いんですね。
そうなんです。冬の方が長くなっちゃった。
あら、
これはあの韓国の、
はい、
あのからの生徒さんが多くなったっていうのが、韓国は冬休みが長いようで。
そうなんですね。
はい、なので冬のプログラム、キッズのプログラムに関しては、
うん、
7割ぐらいが韓国の。
まあ、口コミで行ってきた、ハワイで英語習いに行ったとか、そういうことも、
韓国の方たちはもう何でしょう、英語の必要性っていうか、アメリカで生活することへ の意欲っていうのがものすごく強いですから、
なるほど、
もう子供の頃からアメリカの名前を、アメリカ人の名前を持ってるんですね、あのですので英語のレベルも非常に高いです。
なるほど、
はい、
気づかされるちょっとね、はい、あのねストーリー、そうなんですね、
はい、
じゃあ英語スクールの方は今もなお、はい、まあ、いろんな方向性もありながら、大人もまだ大丈夫なんですか、例えば、はい、ローカルの人たち、
大人の方 の方もあのいろんな方がいらっしゃいます、
まあ、
あの まあ、うちの学校は主に 6,7 割やっぱり日本の生徒さんが多いんですけれども、はいはい、あの南米の方とかヨーロッパの方とかも時々いらっしゃるんですが、うちの学校は何しろあの他の学校ではできないような、うん、あの少人数のクラスをやっておりますので、その方のレベルのクラスがたとえその方一人しかいなくても、うちの学校はそのプログラムを開講するという、うんうん、あのポリシーでやっておりますので。
そうですか、
はい、
三谷社長のもと長くね続きそうですね。
リピーターの方で本当に ね毎年毎年いらしていただけるような方もいらっしゃる。
本当になんかこう遊びに来てくださるみたいな、そういう雰囲気で学校に来てくださるんですよ。
そっか、学校もリピートできるから、
はい、
ね、また来年も来たい、
はい、毎年毎年2ヶ月ずつとか3ヶ月とか。
あ、そうなんですね、はい、ちょっとなんか三谷ストーリーも聞きましたけど後半もちょっともうちょっと言っていただいていいですか。
はい、はい、
あっという間の30分でした。はい